大阪府リンチェさんの作品です。
俺の名前はブルース。世界有数の資産家で大富豪。当然女の子たちにはモテモテさ。俺がこんないい暮らしができるようになったのは、すべて20代の頃始めたポッドキャスト知ったかいか語り場のおかげだ。最初は草の根活動だった素人ラジオも、10年経つうちに登録者数は7桁を突破。ついに FM にまで進出してしまった。そしてメンバーだったリンチェ、ジャッキー、俺の3人は聞く手あまたの売れっ子コメンテーターとなり、今ではそれぞれが豪邸でファンの女の子たちに囲まれて暮らしている。ん？なんだこの音。まさか俺のトーテム、小学生の頃遊んでいたドラクエバトル鉛筆のドクキャップ、授業中に机から落として担任の先生に踏まれて以来、ドク消しとキャップを外すの目しか出ない。て、あ、毒20のダメージを受けた。やはりここは夢の中か。ああ、女の子たちが流されていく。俺の夢が。
ブルースさん、
え？さあと、まあ、こんな感じで始めました。知ったか映画語りで、ん？知ったか映画語り場でございます。ブルースでございます。
あ、ジャッキーこと斉藤です。
ということでですね、入りのあれをお聞きの皆さんにはもうわかるかと思います。
はい。
本日7月19日、先行上映やっておりましたインセプションでございます。
はい。
これについてね、早速やっちゃおうかと思います。
まあ、できるだけ早く。
ええ、できるだけ早くね。
早く。
ということでね、まあ、リンチェヤンがおりませんので、
はい、
本日はゲストとして、こちらの方がいらっしゃっております。
どうも、こんにちは。バーボンシアターから来ました、早田です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやということで、まあ、斎藤としてもね、こう、テコ入れを頼もうかと思いまして。はい。あんま上手くないからやめよう。
うん、いや、もう斎藤が頼むっていうところがね、っていうところが、っていう。うん
さあ、ということで、インセプションをお送りしたいと思うんですけどもね。
はい。
はい。
まず、どうやったっていう。
ああ、はいはい。まず、その、ゲストの早田さんから。
ええー、まあ、それジャッキーさんでしょ。
もう全部被せていくっていうことで。まあ、なんていうの、
ええ。
どっち方向で喋っていくかっていうことを、まず、こう。
あ、舵取りを。
表明していただこうかなという。
重大じゃないですか。
ゲストに対するこの扱いっていう。
じゃあ、ジャッキーさんお願いします。
え、いや、そんなん、まあ、それは絶賛でしょ。なんのためらいもないでしょ、これ。
両手放し。
はい。もう手放しですよ。
ですよね。
ブルさんは。
え、そうですよ。まあ、多少なんか気になる点はあれども、そこを補うまでの良さはありますよ。
ああ、うん、ということで、早田さんは
絶賛ですよ。もう、絶賛っていうかもう、ついに見たことないもんが来たっていう、うん、久しぶりに。
あ、うん。
いいフレーズ出ましたね。あの、サブ見出しっていうか、副題はこう、見たことないものが来たっていう感じでこう。
なんか言葉として綺麗じゃないけど、
正
しく。まあ、そういう絶賛する二人はもう、劇場で2回見てるということでね。
はい。
まあそろそろ何か固まってきてるんじゃないかということで。
ああ。 いや、なんかその、絶賛前提でのツッコミ的なとこもなきゃ、ないことはないっていう。
はいはい。
でも、とりあえず、なんかその、これよりいい映画っていうのは最近あったかっていう話で。
お
ー。まあ、ないよねっていうこと。
まあまあ、反語の部分は言わんでもわかるけど。
あ、そうそう。
例えば。
いや、っていうか、そのインセプションで、まあ、何個かの要素をさ、うまいこと、まあ、工学的に組み合わせてるようなところがあってさ、
うん、
その要は、まあ、一つは、その、まあ、最近だとっていうか、最近でもないけど、マトリックスみたいなさ、こう、
はいはい。
まあ、仮想現実でも夢でもいいけど、そういう、なんていうの、ちょっと、裏世界っていうか、
うんうん。
を舞台に同じ人らが、なんかちょっと、特殊なことやるみたいな話っていうのと、
はいはいはいはい。
あともう一つは、まあ、その、なんていうの、罪を抱えてる男の、
うん。
まあ、食材の話っていうさ。
うんうんうん。
まあね、なんとかアイランドっていう、すごい似たテイストの話あったけど。
うん、うん、そこについてはまあ、ちょっと後で。
ああ。
後で料理しましょう、その食材は。
で、あとは、その、なんていうの、まあ、例えばバンクジョブとかさ。
はいはいはいはい。
あとはまあ、その、
スパイシャツ的なね。
そうそう、スニーカーズとか、そういう。
スニーカーズとかそうです。チームもの。
はい、仕事人。
仕事人、チームものっていう。とこで、まあその、先にそのチームものの話すると、
はいはいはい。
っていうか、それぞれ活躍するシーンがちょっとずつあってさ、
うんうん。
例えばその、なんやろな、ジョゼフ・ゴードン・レビットがやってるアーサーっていうさ、
はい。
その、ね、副官みたいなやつ、主人公の。
バディ。
は、その、まあ、まあ、見せ場何箇所かあってさ、
はい。
で、すごいかっこいいし、
うん。
その、末っ子キャラって勝手に名付けてるけど、こういうふうにポジションとしてもさ、
うんうん、
なんかすごい気真面目だけど、ちょっとニヤニヤしてるみたいな感じで。で、まあ、あと、イームスっていうさ、
うん、
なんやろ、変装する人、そう偽装師、
はいはい。
もうまあ、偽装するシーン、偽装するシーン自身そんな見どころでもない気もしたけど、その、
うんうん、
まあ、雪山でひたすらさ、
はい、
頑張るとか、あとなんか、武将髭とか生やしてるけど、すごいできる人っていう、美味しいキャラクターだったり、なんだかんだでこう、ちょっとずつ見せ場があってさ、
はいはいはい。
多分見てる人は、それぞれの気に、お気に入りのキャラを多分見つけると思うね。まあ、特にアーサーは美味しかったと思うけど。
うん。はいはい。
で、そうすると、その、もっとそいつの活躍が見てたいっていうさ。
好きなやつは見たくなるわな。
そうそうそう。で、コブっていう主人公がさ、その要は、
が
そう、眉間にシワを寄せてるさ、
はいはい、
常に、
うん。
若干、触笑気味感とか出て、余計その、なんていうの、チームのメンバーとかに興味がいくんだ
よ。ああ、そうか、そうか。メインどころにはまりにくいというか。
そうそうそう。そんなに、その、ディカプリオにガツンっていく映画作りではないし、
はい、
話上もね。
うん。
で、なんかその、もっとそいつ見てたいなぐらいのくすぐる、なんていうの、微妙なバランスの活躍っぷりがすごいいいっていう。
うん、
なるほど。メンバーバランスが。
うん。
いや、ほんとそれはありますよね、そのバランスは。
なんかこう、意外とこういうのって難しいかなっていう。なんかその一人だけ活躍しすぎたり、
うんうん。
するかなっていうのもあるけど。
そのチームの中の一人だけが、とかになりかねん、
はい、
ところですね、はいはいうん。その全員に印象がありますもんね、この映画は。
ちゃんとそうそう、ちゃんとできるようになってて。うん、
そう、もともとのキャストが濃いわけでもなく、
うん、それがすごいところでさ、この予算引っ張ってきておいて、160億、
うん、ぐらい。
160じゃない、1億6000万ドル、
うん。
で、要はその、ディカプリオ以外はさ、
うん、
まあね、エディット・ピアフはさ、アカデミー賞取ってるけどさ。
にせよ、まあ、小規模系というかね。まあ、
そう。
今の500日のサマーであったり、あ、タクシーの、
今のランレイちゃん。そう、引っ張ってるからさ。
はいはい。
あとそう、500日のサマーとかさ。まあ、この人は、超一級の映画の G.I. ジョーで敵役やってたけど。
一級やね。まあ、エレン・ページも、
うん。
ジュノであり。
そうそう、なんかその、なんていうかな、ね。対策主演級とかじゃない線で頑張ってる人だっていう。
忘れたかな、ユスフや、ユスフ。最近よく見るユスフや。
ユスフ最近よく見るけど、なんかその、うん、ああ、あの人みたいなさ。うん、
スペルのあの人。
うん。
う
ん
アバターも見たね。
あのちょっと怪しいアラブ系みたいな。
うん、そうそう。その、アメリカで差別されてる人全部やってるっていうのがこの、うん。あとその、キリアン・マーフィーとかは常連ライン。
うん。ノーラン組というか。
うん、うん。 あと忘れてはいけないのが、会長、死にかけの。
はい。
はいはい。
会長がさ、その、要は、なんやろな、あの、有名な、有名じゃないけど、ブラスっていうさ、
はいはい、
イワン・マクレガーが出てる、なんか、炭鉱町のブラスバンドの、
はいはいはい、
指揮者のおじいさん。
うんうん。
あの頃からおじいさんっていうさ。
そうね。まあでも、ジュラシック・パークスでは元気な恐竜ハンターやったのにな。
まあまあ、あの時はちょっとマッチョキャラ無理して頑張ってたけど、あとはまあ、小林さんね、この人。今度小林さん、斎藤さんもいたけど、小林さんもいてさ、その、ユージュアルサスペクツで小林っていう名前ついてて。
あ、そうやったっけ？
うん、あの、食器の裏
に。あ、そうなの？一個
流れ仕掛けたな。
おほほ。
はいはいはい、ありましたね、ありましたね。
まあ、そういう人で、あ、この人っていう感じの人ではあるっていう。
うんうんうん。
まあ、あと、トム・ベレンジャーっていう。
はい。
はいはい。
あの、幹部の人ね、ブローニング。
ブラウニング。
うん。ブラウニングさんか。なんかあの、この、クリストファー・ノーランって前もさ、その、バットマン・ビギンズでルトガー・ハウアーをさ、
はいはいはいはい、はい、
だけどその、この顔好きだねっていうさ、
はいはいはい、
ちょっと昔の人が振って悪い感じになってるん
ですよ。そうそう。そしたらすごい悪そうに見えるっていう。
はいはい。
まあこの人ももう有名すぎるほどのスナイパーやからね。
まあ有名すぎるほどのスナイパーっていうか、まあね、俳優やけどっていう。
ええ、
ただなんかこう、どっちにしろディカプリオ以外はさ、
うん、
出てきただけで、ああ、この人ってみんなが思うような俳優ではないっていうさ。
まあ、うん、
ケン・ワタナベはね、まあ日本でも斎藤さんとして有名なんやろうけどさ、その、
うん、
他はやっぱそうじゃないとこなのに、しっかりキャラが立ってるっていう。
はいはいはい。
渡辺さん自体もだってその本国だったらっていう話ですもんね。
ああ、はいはいはい。サムライっていう。
そう。ラストサムライぐらいの人
ほんまにこの、ケン・ワタナベって誰やんっていう。
そう。すごい分量
がある。誰にしゃん。
あ。
きつい。
はい。はい。
今のカット
。ごめんなさい。はい。
だって誰にしゃんをまずみんな見てないっていうさ。
ええ。
見てないですね。
ね。フリークスやってたのに。
ああ。いや、その、それで言って。で、なんかその、要はまあ、もちろんさ、脇役っていうか、そのチームじゃないキャラクターでさ、例えばそのまあ、
うん、
さっき言ったタクシーの奥さんも目立ってるし、印象に全部残るけど、はい、やっぱチームのそれぞれのこう、
うん、
なんていうの、もうちょいこいつの活躍が見たいみたいな感じ、
うんうんうん、
すごくいいっていう。
はい。
のあって、それだけでこう、なんかその出てるキャラクターたちが生き生きして見えてんのかなっていうの。
うん。
それはありますよね。この、映画、ほんと、そういう、なんていうか、脚本からクリストファー・ノーランがやってるっていうのもあって、
うん、
多分やっぱりそういうの意図的にね、対比とかさせてるっていうのは、すごく、まあ、いろんな随所随所で感じるところなんですけど、
うん、
その一つですよね、その、ディ、
うん、
カプリオの、まあ、ちょっとした硬さに対して、
うん、
チームがもうちょっとこう、ポップで、ちょっとキャッチーな要素を持ってるっていうのは。
ちょっとニヤニヤしてるっていう。
そこにもなんか意味性が持てたりして、実は、みたいな。
はいはい。
そう、アーキテクトが、あの、エレン・ページであって、
うん、
マイケル・ケインじゃないっていうところね。
ああ、はいはい。なんかその、もう私は無理だから、みたいな感じでこう。
うん。
もっと優秀なのがいるって言って出してくるっていう。
はいはい。
まあやっぱそこが女の子っていう意味もやっぱあったんかなっていう。
ああ。まあ女の子はね、こういうの、あ、できそうって感じするけど。
こんなのできそうというと？
いや、なんかその、不思議な顔つきが、まずさ、そのエレン・ページって、もともとさ、これってエヴァン・レイチェル・ウッドっていう人がやる役だったんだけど。
あ、そうなんや。
それがまあ、なんやろ、確か、あれ、合わなかったんかな。
え、あ、なんか、スケジュールが合わなかったとかじゃない
ですか。スケジュールが合わなかったとか。
ですよね。
で、まあ、変わってエレン・ページになったんだけど、
うんうん、
なんか、エヴァン・レイチェル・ウッドって、こう、硬、うん、い顔つきっていうか、隙がない感じがありすぎて、まあ、レスラーのあの娘さんの役の人ね、
うんうんうん、
なんかその、特殊な才能を持ってる感がないね。ちょっと不思議ちゃんではないにしても。
はいはい。
うん
感じると、こっちの人の方が良かったんかなっていう。
うんうんうんうん、
そういったさっきのディカプリオとの対比から言うとっていう、はい、
そうそうそう、なんかそのディカプリオがその眉毛に眉間にシワ寄せてて、その横で、うん、そのまあ結構きつめの白人のエヴァン・レジェルントがいたら、
うん、
結構きついっていう、
うんうん、
そこはちょっとそのそううっかり妊娠しちゃいそうなそのエレン・ページがいることで、そのバランスとしてはすごいいいっていうさ、
そうですよね、だってそこにマリオン・コティアールも並んでくるっていう、
そうそうそう、
ありますからね。
そうそう、マリオン・コティアールがさらに加わったらどうなるっていう話で、そこはバランスとしてすごくいいキャスティングだったかなっていう。
うん、
確かにエレン・ページのあの、ちょっとのっぺりしてる感じは、
うん、
いい方向に行ってるような気がします。
それはもう、そうで、あとその、要はマトリックス的な話で言うとさ、てかこの話ってそのマトリックスもそうだけど、その、完全にさ、勝手な、うん、勝手にさ、その作り手が思いついた設定の世界に成り立ってる話だから、
うんうん、
その世界って逐一説明しないとダメ。
はいはい、なんぼ夢やって言っても
そう。そうそう
そう。ルールがあるから。
そう、で、マトリックスよりも夢が舞台のこっちの方が危ないなって思うのは、その夢ってさ、マトリックスはまあみんなが見るわけじゃないやん。
うん。
はいはいはい。
マトリックスって、マトリックスってこういうもんですって言っちゃえば言い切れる話やねんけど、その夢ってさ、うん、まあ、微妙に、こっちも知ってるやん。こっちの夢っていうかさ、その、それぞれに夢ってこんなもん。
自身にあるもんやからね。
そう、夢ってこんなもんっていう考えが、それぞれにあるから、見る人、
うん、うん。
その最大公約数的なとこを掴み取って、うまいことを面白くしていかないとダメっていうさ。
はいはいはい。
で、なんかこう、夢に対する面白い、なんていうか、その、まあ、言及っていうかさ。
うん。
なんかみたいなのがあって、こう、例えば、どこから来たかわかるって聞かれたらわからないとかさ、夢の中だと。
うんうん。
とか、あとはその、なんか、頭の中で物事を考えて作っていくときに、その、普通だと、ちょっとずつ考えていって、
うん、
細部まで作って、例えば一つのビルの想像するとかするけど、
はいはいはい。
偶然パコンってビル全部思い浮かぶこともあるっていうさ、インスピレーションって言うんだけどね、みたいな。
うんうんうんうん、
で、それが連続して起こり続けるのが夢なんだよとかさ、なんか、ああ、確かに、みたいな、その、ノーランの夢フェチっぷり。
まあ、フェチというか、
うん。
実際のものの本当に地続き感が出てくるからな。
うんうん。
もうその、地続き感はすごいと思いますよ。夢を、
うん。
夢っていう、もうその、僕らは体験的に知ってることじゃないですか。うん、日常的行為。
はい。
ですけど、
はいはい、
それを視覚化したっていう。
ああ。
ことがもう本当に具体的に視覚化してしまったっていうか、
はい、
なんか本当によくできてるなって思うところではあります。ああ、
しかもその説得力があるっていうか、全然その反感を覚えないっていう。
うん、そうなんです
。
その夢設定に、
うん。夢ってそんなんちゃうわっていうことじゃなくて、まあ夢って言いながら違う世界ではあんねんけど、その説明を後から追加していって、ああ、そうかってなるというか、より引き込まれることになるもんな。
視覚化してる、そのびっくり仰天な絵面だけじゃなくて、そこに説明がうまいこと挟まってきますもんね、本当に。
うん。あとそのやっぱ、勝手な設定の話ではあるから、その、
はいはい、
全部説明しないと、やっぱり、その世界のルールとかがさ、伝わらないっていうか、うんうんうん、っていうのがあるから、その要は、まあ、マトリックスでもあるけどさ、その、名もない部屋にテレビがボンゴって置いてあって、
はいはい、モーフィアスからネオにってことね。
説明するみたいな。で、まあ、そのネオに当たるのが、まあ、
エレンページ
で説明するけど、なんかその、マトリックスって初めに全部説明しちゃうねんけど、
うんうん。
この映画は結構長い時間使ってちょっとずつ説明していく、
ね。うんうんうん。
逐一。で、それの、なんかそのバランスとかがすごいいいっていう。
うん。
うん。
のがあって、しかもその、結構複雑なさ、話としては。
うん。
結構ガって説明してもらわないと分かりにくいような話、設定を、その、ちょびちょび説明していって、しかも全然分かりにくくないっていうさ。
うんうん。
しかもその、構造として初めになんかその、なんていうのかな、まあ、後の方の部分を一瞬だけ映して、
うん、
それから元に戻ってそこに至る経過を説明して、その後を描くっていう、まあ、全体の作りがあってさ、まあ、フィクサーとかそうやったけど。
ああ、はいはいはいはい。
なんかその、初め全然意味がわかりません、的なのを畳みかけていく感じとかが、すごい いいっていうさ、その要は説明受けながら考えてたら、ああ、初めのシーンってああいうそういうことかみたいなのがすごい分かるようになってるし。
しかも特に今回突拍子もないからね。
うん。
説明を聞くのが本当に嫌じゃないんですよね、この映画。
面白い、面白いです。
うん。本当にその、まあ、インセプション、タイトル通りなんですけどもっていう話で。その、植え付けられていく感じというか、
はい、
うん、アイデアを。いや、なんていうか、その説明が本当に、例えばその、夢に階層があるみたいなことを言うときに、
うん、
夢の世界に一層目の世界があって、二層目の世界があって、って言って、三、
うん、
層目、四層目みたいな、層があるんだよみたいな話で、その時にその、わからないじゃないですか、夢の一層目二層目、具体性が全くないっていう。
はいはい、
そこでその、上かっていう、うん、ね、上かって言って上を見るっていう。
ああ、はいはい。
で、こうって揺れてる、それが、その車の揺れであったりするっていう。
はいはい、は
い。そういうカットの繋ぎ方をして、もうその、説明聞いて、その説明を聞いてすぐわかるっていう、本当に。
うんうんうん。
意味が、カットのつながりでちゃんと感じてくれてるから、はいはいはい、自然に、その難しい、この、わけのわからん世界観が入ってくるっていう、
はいは
い、すごい、うまい作りにそこなってるなとは思ってます、は
い。うん。やっぱその階層っていうところが何より、そのさっき言ってた、新しいものを見せてもらったってやつ
よ
ね。
うん。
しかもその、はじめにわからんなりにも、その何層目からか起きて、うん、起きてっていうのを繰り返す映像を見せてるから、
うんうん、
後で、ああ、そういうことかっていうのが、そのはじめに目で視覚的にその、そういう状況を見てるから、その言葉で説明されるとスッと入ってくるとか。
うんうん、そう、一番最初にキックしたりしてますからね、その、
うんうん、
あの、渡辺謙の絨毯の下りで。
はい。
そうそう、最初からいきなり二重構造の夢やっちゃうかって思ったら、
うん、うん。
その、水に浸かったら起きちゃうっていうのの前出しだったりするわけじゃないですか、あれ。
うんうん。うん、後でその論理がついてくるっていうか、うん、説明がっていう。だからなんかその説明が退屈にならなくて、その言葉で説明されても、ああ、そういうことかっていうのがちゃんとあるから、退屈にならないっていう。
なるほど。
うん、口だけで、言葉だけで説明されたらやっぱ退屈でさ。
うん。
だそれをうまいこと、あらかじめ映像だけ出すことで保管していくとか。
うん。
なんかその、過剰な説明映画ではあるはずなのに、全くそういう気がしないっていう。
うん。
うん、
そうなんですね、
うん。で、先に説明だけして、後で見せなかった。あ、後で見せるために説明するだけっていう、その、時間であったりさ。
うん。
パラドックスだったり。
パラドックスはもうね、まさにその、前振りしてちゃんと回収するっていう。
エッシャーの魂絵的なね。
うん。あれは美味しすぎるシーンでしょ。
かっこいいね。
あの、この野郎っていう。
アーサー君のかっこいいところです。
そう。
ちょっと間違った中高生が出てきてしまう可能性があるっていう。
パラドック
ス。マトリックスの時以来の、あれの真似をする人以来、学校の階段で、
うん、
パラドックスだって言って。
そう。同性一年っていう。
ま、もう、アーサー君の戦いぶりは、ね、なんか美味しいとこ多かったですね。
アーサー君美味しかったね、結構。
美味しかったですよね。
そのノーランで言うところのそのアクション、
うんうん、
なんか上手くなったっていうかさ。
うん、異常に上達してるでしょ。うん、ダークナイト考えたら。
うんうん。スタッフがいいのかと思っちゃいましたけどね、ちょっと。
ああ。何があったんやろっていう。
うん、
なんかそのダークナイトだと特にひどいのが、あの一番最後のビルに行って音で敵を見て、
はいはいはい。
セクシーン。
うん、うん。
本当に何が起きてるかわからないっていう。
うんうんうん。
やっちゃったな、やっちゃったなって感じで見ててんけど、今回はその全くそういうこともなく。
うん。
てか、あとさ、そのダークナイトでさ、要はあれって暴力とか、その人間の暗い面とかを、
うん。
テーマにしちゃってるのに、
うん、
その要はまあできるだけアルシエとかならないようにしてるせいで、その要は本当に怖いものが何かっていうのは見せてもらえないっていうさ、映像的には、
うん、
のが難点としてまあないことはないっていうさ、
ああ、そっか。まあ、そこをわざっていうか、そういうんで隠してたっていう。
まあ、隠してる。まあ、それ言っちゃいいけど、その、ただ、最低限見せるべきでしょうみたいなとこがあんま見れてない、見せれてないなっていうようなこともあった気がするけど、
うんうん、
その、今回に関しては、さあ夢やから別に血とかそんな飛ばんでいいしっていう、血が飛ばないことにそんなに不満を覚えないっていうか、まあ、もちろん血が飛んでくれた方が楽しいっちゃ楽しいけど、なくても全然気にならないとかさ、そのちゃんと対策でやるべきものとかを結構こう修練してきてるなっていう感じがあって、オーラの中で。その感じとかもすごい好ましかった。好ましいっていうかいいなと思ったし、あのね、あとそのドラマ部分でこれってあれなん、そのネタバレしてもいい？
え、今更？
いやだってまだこれ公開して早いやん。いいか。
まあ、あの注意する、一旦注意、一旦注意でございます。ここからもっとネタバレになります。
ああ、もっとネタバレになる。
今の時点でとりあえず止めといた方がいいです。
今から見に行って3時間後に頑張って帰ってきて。あ、iPod に入れとけばいいんか。
そうそう、持って行って。帰りの
電車。ああ、帰りの電車でね。
それほどのもんでもねえけどな。
そんなんやねんって、そんな話ないぞって。
こっからのハードルがぐっと上がりました。さあ、どうぞ。
いや、なんかさ、その、要は、このドラマってさ、
うん、
そのもう、主人公が最低なわけやん。
ああ、仲間に大事なことも言わず。
うんうんうん。で、よくある映画で、その、要は、例えば特に女を不幸にして、
うん。
けど自分なりに落とし前をつけて、
うん、
罪の意識から救われるっていう話ってわりかし最近特に多い気がするね、
うん、
その、
うん、
ただそれってさ、その第三者から見てればさ、いや何勝手にそのすっきりしとんねんみたいなさ、
うん、
でそのあんた苦しんで救われたかもしれんけど全然そんなんねっていう、
うんうん、
周りの迷惑めっちゃこう思ってますよ、
うん、そうそう、一人の人、まあ、分からんけど破滅に追い込んだりしとるやんみたいなツッコミがあるけど、
うん、
この映画も基本的には話としてはそうでさ、
まあね、
うん、
でそのいやいや何 よさげなこと言って救われた気になっとんねんと思って見てたら、
うん、
最後に救われたかどうかはまだ分かんないっていうさ、そのまさにシャッターアイランドやねんけど完全に
話、
うんうん、
はい、
うん、
っていうさ、その最近そのバランス感覚とかそうそうそ
う、
うん、もうすごいいいっていうさ、
うん、そこを委ねるっていうのは、
うん、
本当この映画が、
うん、
いやもうあの一番なんだろう格好のその話題になる部分だと思うんだけど、
はいはいはい、
だけど、
はいはい、
でもそれはもうそこは委ねるべきだという感じですよね、
うん、
今の話
と、まさに
もうその。その部分、主人公の葛藤としてもそう、ドラマとしてもそういうだし、
はいはい、
もうその、夢っていう、
うん、
もう題材であったり、まあね、アイデアであったりとか、そういう、もう、のを扱ってるから、
うん、
それが、なんかこう、形あるものになっちゃいけないというか、
うんうんうん、
うん、
あのさ、その、よくさ、
うん、
なんか、ああいう演出って、あざといって言われかねないとこがあってさ。
まあ、夢やから、結局そうかよ、みたいなのもあるからね。
そうそうそう、夢かもしれませんよ、みたいなくすぐいって、うん、その、うん、見る人に対して なんていうの、不親切っていうか、
うん、
誠実じゃないっていうさ、
うんうんうん、
突き放した感じが、
そうそうそう、
持たることは、可能性ありますよね。
そうそうそう。散々ドラマに付き合わせといて、最後になんかその、これも夢でしたみたいな、なんかさ、
うん、
ふざけんなってなるとこもあるけど、
うん、
この場合は、その主人公の、
うん、
なんかその道義的に、それでいいのかどうかっていうところに少し難点があるから、
うん、
だから最後は分かりませんよってすることにすごい意味が。で、その、まあそれ見て、で、今日六本木ヒルズで見た時とか、その、
ほいほい、
はぁーっていうさ、
うん、
なんか外人の歓声みたいなさ、最後。コマプルンプルン回ってるの見てさ。
はいはいはい。
笑い声とか聞こえてて。
うんうんうんうん。
めっちゃウケてるやんと思って。
無重力で。
そうそう。
まあ、こう、笑うというか、そう来たかっていうのはあるけどな、う
ん。でさ、その、要は、そうで、まだ六本木の話になるけど、
はいはい。
なんかさ、終わった瞬間に出る人多いねん。
うん、
多いですね、これ。
ロールじゃん。
長かったっていうのもあると思う
し。長いし。
ややこしいからっていうのもあると思うけど、
はい、
でも、頑張って見てると、いいことあるよっていう映画ではあるやん。うん、
はい、別にロール後に何かがあるわけじゃなく。
じゃないけど、そう、あーっていう。
うん、ロールが意味を持つってやつです。
そうそう。 あの、ウォーリーでさ、
はいはいはい、
ウォーリー頑張って最後まで見ると、
うん、
あの、バイアンドイートやったっけ、なんか
会社のマーク。はいはい、会社のマークがロゴ出るっていうことは、うん、結局これは
まあ、そう、観客に対する嫌がらせがあってんけど、うん、まあ、それより、それに似たっていうか、うん、まあ、もっと生きてるかな、有機的な気がするけど、あの
演出。はいはい、
いや、そこはまあ、演出で完全にやってるというのはわかりますよね。うん、その、インセプションっていう文字がな、うん、もう、二度か、うん、もしかしたら三度ぐらい出てるっていうロールの間に。
うんうん、
うん、
うん。そう、あのロール自体がかなりこう、映像と文字をシンクロさせてて、すごいうまくできてるなと思って。たださ、その、こっちはさ、
うんうん。
いやもう、
はい、
俺の中ではコマずっと回ってるし、
はいはい、
もう起きたくないしって思ってんのに、うん、あの、パンパカパパンパカパパンってな、やられたらさ、うん、あーっていう。うんうん、
エディットピアフが流れ出すと、
うん、いやいやいやいやいや、まだコマ回したいからみたいなさ、
キックされてたまるもんですかと、
そうそうそうそう、ダッシュで逃げたくなるっていう。
ちょっと主人公のその、
はい、
最低でそれが描かれてるとこがいいってとこに戻るんですけど、
うん、
その最後にコマだけで、はい、そのそういうことがあの主人公がうまくいったかいってないかっていうことを判断する材料にもできるんですけど、
はい、
それ以前に、
うん、
もうあるって、と僕思ってるんですよ。
マイケル・ケインですか？
はい、そうです。あの、マイケル・ケインであったり、その前から始まる、あの、演出ですね。だから、まあ、誰も喋っていないっていう、もうその、起きた後にディカプリオが。
はいはい、みんなの顔を見て、
うん、
で、まあ、セリフもなく帰っていったら、おじいちゃんと最後、その部屋に入っていって、
うん。
で、子供たちに対して、お客さんが来たよ、と。
うん。
うん、
言うと、うん
うんうん。お父さんが来たよじゃないと。
はい。
ここで、ここでお父さんが来たよじゃないんだっていう、最後の最後で。あんだけこの、乗り越えてきた主人公が、お父さんとして認められないんだっていう。
しかもあの、娘息子ってあの、最初に電話の声出てきたじゃないですか。
うん、
あの、一人すごい幼い声で、
うんうんうん、
もう一人ツンツンした感じ、
うんうんうん、
で、
フィリッパちゃんね。
フィリッパちゃん
が、うんうん。
あれ確実にイメージと年齢違うやんか。
違う。てか全然あの、要は回想してる時に見た、てか最後に見た時から全く。
そう、成長してない息子たちが出てきたやん、最後。
うんうん、てか姿勢が同じっていう。
はいはい。まあね。あっていう。
うん。
あ、ありますね。
結局落ちたんやっていう風に撮った方がいいのかなっていう。
うん。どこまでも貧乏やっていう。
うん。
貧乏ってのは結局、
うん。
虚無と訳されてましたけど、実際のとこはどう訳すのがいいんですか？
ああ、まあ、その、天国と地獄の間とか、
はいはい。
はい。
なんかの間っていう意味の言葉なんで、
あ、
その、要は、夢でもないけど、はいはい、要は、あの映画の場合、死ぬと起きるっていうさ、
はい、
なるけど、起きるとこまで来れないっていうさ、鎮静剤の、強い鎮静剤のせいで、いるっていうことで、その、まあ、
うん、
夢の手前の何もないとこで、そこは潜在意識しかないとこやって言ってたけど、
うんうん、
まあ、そういうとこなんかなっていう。
うんうん、
言葉としては。ただ、虚無っていうと、なんかその、
何にもない
から、ね。何もないですからね、実際。
そう、なんかその、それだけとは限らんでしょう、みたいな。
うん、うん。現にビルがたくさん建ってて、
うん、
あの、それはコブが作った、
そうそう、
コブが嫁さんと作り上げた世界。
うんうんうん、で、どっちかっていうと、あれ見ると楽しそうじゃないですかっていう。
うん、虚無に比べればね。
そうそうそうそう。なんで、なんかその、虚無ってなんかもうさ、
うん、
まあなイメージわかんけど、そのね、
うん、
なんか永遠にも何もないとこみたいな、うん、
宇宙終了後とか、
そうそうそう、
誕生前とかそういう世界、
そうそう
そうそう、エヴァンゲリオン最終回の飛んでるシンジ君のとこ
で、でもその渡辺謙のとこ見たらわかるけど、あれ虚無、まあ貧乏には銃があるわけ、
はいはい、
十分でしょっていう、
しかも食べ物もあるからね、
うん、
渡辺謙のとこで、
うん、
最後のそこでその帰ったか帰ってないかをまあともかくとしてっていう話で、
はい、
その構造的にその サイトをですか？
はい。
が、その、まあ、セリフとして、その、死んでも戻ってくるって言ってるっていうのがあって、
うん。
うん。ここ死にどころじゃねえのとはちょっと思ったんですけどね。
うん。
うん。
うん、
ふ
ん、
ふ
ん、
ふ
ん、
ふ
ん。
死んでも戻るんならここじゃないのとは。
うん。
うん。いうのはあったんですけど、戻ってないのかっていう。
どんどん確信に、こう、あのオチの意味っていう。
委ねられたけども。
うん。はっきり言って、やっぱ、あれはその夢の中、
うん。
まあ、その貧乏かどっかに囚われてしまったんじゃないかっていうか、まあ、死んだんじゃないかっていう。
うんうんうん。
はいはい。まあでも、現にさ、あの、あっこに、貧乏に渡辺謙がおったっていう、
うん、
あの、しかも、すごい年老いてさ、
うん、
それが、あの、夢って段階ごとに時間が倍というか、何十倍になるって言って、
うん、
で、貧乏になると、もうそれがすごい倍になってるってことや、
うん。
で、そこで結局渡辺謙は生きてたってことやもんな。
うん、
そこがちょっとなんか時間がわからなくなるのが、渡辺謙が、後から落ちてくるはず、うんだと思うんですけど、聡明以降に落ちるにしても、
うんうん、
この、
うんうん、
でも完全な時間の流れが制御されてるじゃないですか、あの映画の場合、うん、そのカット単位じゃなくて、その、
はい、
上層に行けば、もう、仮想よりは前の時間のはずじゃないですか、
うん、
もしくは同じ時間、それ以降のはずはないっていうことになるっていうことは、渡辺謙、斎藤が死んだ、
うん
頃に、まだ4層目にいるじゃないですか。
うん。ディカプリオ。
うん、ディカプリオが。で、落ちてくるのを、そろそろ落ちてくる頃だとか言うじゃないですか。
はい、
じゃあ、後から落ちてくるはずじゃないですか。
だいぶ後から。
そうですね。虚無に先に行くのは多分、ディカプリオっていうことでいいんですよね、はい、あれは多分。
うん。
ですよね。
ってことは、ディカプリオの方が、年を取ってるなら年を取ってるはずっていうことで、うん、そっちの確信の方が確かに意味を持ったなっていう、その、ディカプリオの貧乏の世界だから、ああなってるっていう。
は
い、なんか、あとさ、実は設定さ、緩いんじゃないかっていうのは、
はいはい、
その、なんで渡辺謙があの夢の中で死んでいく貧乏のと、
はいはい、
そのディカプリオが潜ってった4層目が同じ世界なのかっていう。
そう、つながりがあるのか。
うん。あれコードつけてないと、そこいかんのちゃいますかいなっていう。
かいなってあるよね。
ああ。
貧乏までは共有できてないだろう。
うん。
それはもうあえての残してヒントってことですかもしかしたら。
いや、なんか、それか、
うん。
そこまではいいでしょっていうことがっていう。
ああ。
その野暮なこと言うなよって。
うん。
まあね、でもね、ケンさんが完全に、あの、ダイソンさんの死に方知りたからさ。
うん。社長じゃないわ。研究員。
研究員、ダイソン。ターミネーター。ターミネーターより。
あの、渡辺謙の見せ場、あれね、あの、寝かけで手榴弾投げるっていう、ね。あの、ピン抜く加え方とかめっちゃなんか、美味しそうっていうさ。
そう、あの、壁、崖を登ってるシーンもサクッと終わらしちゃう。
うん、うん。
うん。爆弾つけんのも、もう、2カットっていう。なんかもう、取る動作しただけっていう、カバンの前で。
わりかしサクサク進んで
る。すごい切るっていう。
ほんまに、その、ノーランが淡白やなっていう。
うん、うん。
さっきの、ご飯、で、出てきたって言ったけどさ。
はいはい。
今までのもその食べるシーンってあんまなかったしさ。
はいね。
うん。
言うたら、その、エロもないしさ。
うん。
で、アクションすら淡白であったからさ。
うん。
それが、結構今回も淡白というか。
うん。
サクサクいっちゃう。
うん。てか、確かに食べるシーンってあそこにだけあるやん。
うん。
ガツガツ食ってるっていう。
あれも、結局ガツ食べてなかったやんか。すくって、
すくって、だけど、食べた後が。
あれは、みたいな。うん。
あれって、どういうことなんやろ？なんで、あそこでガツガツ、なんかガッツいてる感じがあったやん。
そう、あの食べ方ってなんなんやろっていう。
うん。みんな一回も食ってないからさ、確かに物。
うん、うん。
まあ、シュレダン食ってただけやん、渡辺謙がさ。だから、
まあ、パイナップルかじりついてた。
そう、パイナップルかじりつい
てた。まあ、水しか飲んでないですからね。
ああ、そうそうそうそう、あの、レストインピースって言って、うん、謎が。ただあの、 オチに関してはやっぱり、まあ、あれが夢か夢じゃないかっていう二択にはなるって、どっちでも撮りようによって好きに撮ってくださいって言うけど、
うん、
あの、Once Upon in、ん？ Time in America。
アメリカ。
はいはい。
っていう映画で、あの映画全体が、その、うん、デニーロの、その、ラリッタ妄想なんじゃないかっていう、
ありますね。
のが言われてるけど、
は
い、で、そこをセルジオ・レオネ監督が、まあ、好きにしろやとか言ってんねんけど、
それはなんか、キレて言ってそうな気がするけど。
うん、だじいや、でも実際は、
うん、
あれ明らかにラリッタ夢。
あ、その動線引いてたか。
動線引いてるっていうか、その、デニーロが最後に笑ってんねんな、なぜか。
うん、
あれって完全にやけになった人が役で、なんかその過去の自分の失敗とかを全部修正して、自分は悪くない話作って、
はいはいはいはい。
やり直してるっていうのを含みで入れてて、
うん、
でその、ただ、作り手としてはどっちかに絶対偏ってるわけで、
うんうん、
見てると、ただそのドラマの説得力がありすぎるから、いや、そんなあれが妄想とかないでしょって思うけど、
うん、
実際妄想っぽいぞっていうのが、まあなんかそのマニアのコンセンサスになりつつあって、うん、なんかそれで言うと多分、インセプションって、
うん、
夢でしょっていうことになっていくんじゃないかなっていうのは、嘘思うところ、
うん
うん。でもその夢なり貧乏の中ですら、その嫁さんをとりあえずは拒否というか、
うん、
した形ではあるというね。
いや、拒否っていうか、もういいでしょっていう。う
ん、あれは、
ただあの、そう、あの嫁さんって、実際にいる嫁さんの人格じゃなくて、
その、
自分の作り上げた。
そうそうそう。だから、いくらでも便利に自分の言葉に納得させれるはずではあるよね、本来。
ああ。
それがもう暴走し始めてやってるから、コブ君はちょっと精神やばいぞっていう話ではあるけど。
別にその死を受け入れたとか、そういうことじゃねえよっていう話になっちゃうっていうことですかね、じゃあ。
いや、だと思って。で、
うん、
その、
要は、ことありますよね。
うん。てか、死を受け入れたか受け入れてないかっていうのも、その、デカプリオの勝手な罪の意識とか、なんとかで、成り立ってた、その、うん、きっと、モルが生きてたら、こう思って私を許さないだろうっていうモルやから。
うんうん、そうですね。うん、
結構もう、あ、行くとこまで行って、うん、許すって思うだろうって思って許されたわけ。
うん、
はいはいはいはい。
だから、まあね、それは、ねえ、それ何とでもできるでしょっていうところではあるよね。
まあ、それ自分の作り上げた妄想キャラクターなんかな。
そうそうそう。
ローレン・フィッシュバーン話し合いってやったりするから、
ね。だから、その、そういう意味ではすごい、なんか、内面的な話だなっていう。
うん。
内面、まあ、夢であり、アイディアの話だから、もう、すごい内面的な話だと思うんですけど、
うん、
内面に訴えかける、映画っていうところで、
うん。
うん。その、そういうところにちょっと着想があるんじゃないかな、みたいな、そのノーランの。
ああ。
ほう。
その、アイデアとか、その、を植え付けるんだ、インセプションは、とか言うじゃないですか。
はいはい、はい。
人に植え付けるのがインセプションだって。
はい。
もう声高らかに。
ふ
ん。うん。え、それ普通のことじゃないのみたいなさ。その日常的なことじゃないそれってっていうことで。
あ、まあ、特に映画となれば。
映画なんか特にだし、まあ、本を読むこともそう、読書なんかもそうだし、会話なんかもそうだし、人にアイデアを与えられて、うん、自分の中で何かが芽生え、インスピレーションが芽生えて、何か自分の影響されるなんてことは、ごく当たり前にあることであって、
はいはいはい、
もの、その、インセプションもクソもないかなっていう話が、って
無理に、無理に夢入らんで映画なと。
そうそう。でもまあ、それをあえてその具体的に描いてる映画だっていうことだとは思うんですよね。
はい、
うん。で、その、コブとモルの話だとしたら、その、
はい、
モルはその、コブとモルの関係っていうのはその、インセプションっていうことを使った、その、因の面っていうかその、
はいはいはい、
良くない結果が出ちゃった方っていう感覚じゃないですか。
はいはい、
まあ、確実に、
はいはい、
貧乏に落ちたんならなおさら。
はいはい、
うんうん、で、対してこの映画でもう一人インセプションされる人がいて、
キリアン・マーフィーの。
ロバート君。
フィッシャー、はい。
うん、ロバート・フィッシャー君が。
そうですね。彼に埋め、インセプションすることがこの映画の目的っていうか。
そうですね。
ミッションの目的では
ある。ミッションの、チームのミッションの目的ではあるんですけども、その、 ピーター、ポール。
ロバート。
ごめんなさい。ロバート。ロバート君は、その、一層目で、
はいはい。
しか、その、チームにそそのかされたりはしてないですよね、はい、実際は。
うん。
うん。二層目以降は、本人の思ってる重役の姿であったり、
はいはいはい。
あるわけじゃないですか。
はい、はい。
それって結局今言ってたモールと一緒で、ピーターがこうあったらいいだろうなって思ってる父の姿だっていうことですよね。
はいはい。
結局その最後、そのフィッシャーにその、金庫を開けさせて、
うん、
息子との思い出を見せて、
うん、
お前のその成長を待っていたんだよみたいな。
そうそうそうそう。う
ん、ところに。でもその出てきたお父さんは、フィッシャー君の、作り上げたお父さんじゃないんじゃないですか。その、エレン・ページ、アーキテクトとか、
うん。あれ、イームスの夢でしょ。
イームスがベースで作り上げた夢やから、うんうん。そこで偽造して、写真でこれ使えるかし
ら、うん、って言ったんで、風車を使ってて
、一応真相心理としては、ロバート君じゃないのかな。っていう、
ロバート君は基本は夢の中で、なんですか、利用されたというか、踊らされてるだけで、そのお父さんとかも、そうそう作戦会議の中で、息子との、親子の、何やったっけ、プラスの方に進むように話を進めないといけないっていうふうに、
それは分かる。
仲が悪いというか、いうのを、もうリサーチしたから、そこを良くして、かつ、親父を超えてやろうと思わせなければいけないっていう風なお父さんをキャラで作り上げたっていうことじゃないかなって、うん、イームスの夢の中で。
作り上げられたイームスの作ったキャラクターなんだ、じゃあ。
うん。
うん、です。
あ、うん、まあ、じゃあ、そういうのでも大丈夫です。それで、まあ、結局何が言いたかったかっていうと、ピーターにとって都合のいい。
うん、うん。
ロバート。
あ、ロバート。ピーターって書いちゃって、ロバートにとって、都合のいいっていうか、自分にとって、
うんうん。
都合のいい状態ってのは一緒じゃないですか、
はいはいはい。
モルドの関係と。で、それに比べて、ロバートはインセプションを受けてどうなるかっていうと、まあ、騙されてはいるんですけど、騙されて、しかも、まあ、目的のために利用されているんですけど、
うん、
彼自身としては一種の成長を遂げてるじゃないですか。
うん、気持ちよく
なってますよね。精神的な成長を遂げてるという結果が出てるわけじゃないですか。う
ん、はいはい、
同じインセプションというものが二つ映画の中で出てきて、
うん、
結局騙されるとか騙すとか自分をにしても、うん、陰の面と陽の面があるというか、
そうですね。幸せを求めるためにインセプションしたものが失敗して、うん、相手を破滅させるためにインセプションしたもので、相手は自分自身幸せになったと思ってるってことですね。
まあね、そうです。
真逆の効果というか。
いや、でも相手を破滅させるってことは別にないでしょ。
いや、まあ会社自体を破滅させる。
あ、まあまあそう。
だから。
もう完全に、でも完全に相手を自分に都合よく行動させるために考えを植え付けるという点ではやっぱ同じじゃないかな。うん、まあその結果がどうなったかは別やし、
あ
とティアマーフィーに関しては別に結果がどうなったかっていうのは描かれてないから、そこまではっきり言えないかなっていう。はいはい、なんかむしろさ、どっちもやっぱインセプションっていいことじゃないぞって、あれ要は洗脳をさ、
うんうんうん、
可視化して描いた話やから、これって。
う
ん、
ほうほうほう。あ、そうか、洗脳っちゃ洗脳やもん
ね。うん。でさ、例えばゲームっていう映画があってさ、
うん。
まあ、
フィンチャーさんの。
そうそう。あれって、これにすごい似た話だなと思うのが、要は、
あ、そうか、現実でそれをやってるってことやもんね。
そうそう、現実でそれをやって、相手に自分からその答えをつかみ取らせる形で、何らかの、なんか自己革新みたいなのを強制するっていう話で、はいはい、まあ最後はなんか無理やりスタジオに幸せな話しろって言われて、なんか良かったってなってるけど、あれ本当は飛び降りて死ぬ話らしくて、ピッチャーが考えてたのは、そうじゃなかったらおかしいでしょっていうことですね、話が、
うん。
そんなもんで救われるわけないぞっていうのを本来描こうとしてた映画やから。で、その中でキーワードになるのが、要は、それでも 今は目が見えるっていう言葉があって、なんかその要は当時さ、キリスト教の聖書に出てくる話で、うん、キリスト教がいたんやった頃にイエスに目を直された人がいて、
はいはいはいはい、
教徒だね、教徒っていうか、まあ、キリスト教徒じゃない人で、
はいはい、
で、お前はあんなやつになんかその治療とかされて平気なんかって言われた時に、うん、いや、それでも今私目が見えますからっていう、っていうのがあって、なんかその辺がその救われるってどういうことかっていうのが難しいねっていうような話らしいんだけど。うんうん、
なるほど。特に宗教感があるからっていう。
宗教感があるから、
うん。
で、そのゲームってその宗教と絡めてそれやってるから、なかなかややこしい話で、しかもその最後は、いや、まあ暗い話になるからって言って、フィンチャーの思う通りにならなくて、ブチ切れたっていう。で、そのインセプションも基本的には同じ話でさ、その主人公たちのやってることは別に褒められたことでもないし、
うんうん、
なんかその、だってね、当人にとっては何の俺もないことをさ、自分らの利益のためにやって、
うん、
考えを植え付けるっていう、
うん、そのことを、コブはかなりそのことを、分かっていながらもまだやってるってこと、
ね。そうそう、自覚的だけど やってるっていう。
自覚的に、なお立ち悪いっていうか。
はい。そうそう。他の人はなんかまあ仕事だし難しい、これはその自分らの業界では最高に難しいレベルの話だからって言って、
うんうん、
あと報酬が魅力的とかそういうことでやってるけど、その自分、コブの場合は、それがどんなことをもたらすかっていうのはある程度知ってて、
うん、
知っててやってるから余計こいつ立ち悪いぞっていう
最悪の結果をしかも自分の妻でやってて、
そうそうそうそうそう、
そのそれを知ってるのにそれができるって言ってやっちゃう、
うんうん、そうそう、だそれはその自分がもたらした最悪の結果のせいで、その要は家に帰れないっていうのを払拭するために、うん、その状況を変えるためにもう一度それに手を染めてしまうっていうさ、うんうん、まあ、それを誘うのが渡辺謙、
うん、
っていうところですごいやっぱもう倫理的に言うと主人公たちは分が悪いっていうか話かなっていうふ
う
に思って、ただそれでもそのやらざるを得ないし、その要は自分のな幻影、自分の夢の中では幻影のモルが襲い続けてるし自分をみたいなところが、やっぱなんかそのなんていうかな、んか80年代以降の SF っぽいっていうか、なんか妙にその、感傷的なとこに流されやすい SF の流れを踏みながら、しかもその世界全体が内面で起きてしまうっていうようなのも含めて、ぽいなと思って。まあ、JG バラードとかってそういう話も多いからさ。で、そういうのが好きやからいいなと思って。
それでも続けるインセプション。
うん。面白いなと思ったのが、スパイの話ってさ、
はいはい。
その昔はさ、その全部、例えば映画とかにもしやすかったと思うのは、全部人が、実際に侵入したり、建物に。
うん。
なんかその、そういう描写として描けたけど、
はいはい。
今って、例えばパソコンの前に座ってるだけやったりするわけやん。
はいはいはい。
アクションゼロっていうか、まあ、指だけアクション
みたいな。ああ、
そう。その、そこの描写をどうするかっていう。
そう。っていうのがすごい多分、今困ってるところであると思う。
うん。
その、そういう意味ではクラシックよね、ボーンアイデンティティとかっていうのは、すごい。最先端のスパイはさ、その、要は画像分析したりさ、
うん、
実際に人が赴く必要がないところが多いから、
おうおうおうおう。
で、情報のやりは全部その、なんていうか、電子情報としてさ、送信されてしまうから、実際に人が動く必要もないし、
うん、
今でもその外交滞納って言ってさ、外交官が飛行機になんか封筒を持って乗り込んだりはするやろうけど、
うん、
それってそのアクションの対象にはなりにくいっていうさ、
うん、
で、要は情報のやり取りを、その、躍動感溢れる映像にするにはどうするかっていうところでいろいろ悩んでてさ、
うん、
悩んでるんやろうなと思って、それがさ、うん、なんやろな、いろいろ変な SF とかってあるやん。例えばトロンとかだって、まあそういうのの流れってそういうのかなって。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。あれもゲームの世界ってことやもんな。
うん、そうそう。だ例えばその、アンジェリーナ・ジョリーのさ、
うん、
サイバーネットっていう映画があってさ、
ああ、懐かしい。
あれ頑張って可視化してたやん。
うん、うん、うん。
あと何だっけ、ディスクロージャーっていうさ、誰や、あれゲームの主演の人、マイケル・ダグラスか。
うん、マイケル・ダグラス。
がデミ・ムーアにさ、逆セクハラされるっていうとんでもない映画があってさ。
ああ、はいはいはい。
あれタイトルでピンとこんねん、そこで。
逆。
あれでもさ、その、マイケル・ダグラスがさ、その、会社のデータベースに侵入して、そこにさ、うん、デミ・ムーアがデータ食い散らしながらさ、マイケル・ダグラスを突撃していくっていうさ、すごいデジタル世界の映像があって。
ああ、はいはい。
では、その、 実際文字っていうか、まあ数列でしか、1と0の数列でしかないものをいかにその映像にするかっていうのが、まあ、いろいろあるところだと思うけど、これってその、ある意味さ、それをアクションで、実際にアクションにしたって夢っていう形にしてさ、人のアイディアを盗んだりなんだったりするのを、
うんうんうん、
夢っていう形にしてアクションで見せれるぞっていうのを描いたっていう意味では、すごい偉いなと思って。
そう、夢の流れのその、アクションっていうところに持っていったのは本当に、
そうそうそう。
奇跡だと思ったね、その。
しかもその好きなようにさ、世界歪めれるっていう、
ことの強力な理屈付けになるっていう。
そうそうそうそう。で、その、要はパソコンに入ってるデータを盗むのやとどうしてもさ、ハッキングになってしまうけど、夢に直接、その人の脳に直接さ、夢を介してアクセスするっていう形で、アクションをぶち込んだっていうさ、
うん、
情報のやり取りに関して、
そう、そうか、好きなようにされできるし、かつ、
うん、
あの外的な要因にも、
うんうん、
変更される、重力であったり、
うんうん、
水であったり、
うん
う
ん、
そこ
っていうのがすごい、
それはもうすごい思うなという、
うんうん
う
ん、
外的要因が連鎖して、
うん、
階層化された意識下に、
うんうん、
時間の差があって届いていくとか、
うん、はいはい、
もう、夢が階層化されるとこうなるんやって思わずにはいられないというか。
はいはいはい。
うんうん、
それを一気に見せる。あの、車が落ちるとこ、
うん、
着水までにキックせよっていう。
うんうん、そうそうそう。例えばその、なんていうんですかね、その、死ぬ瞬間に走馬灯が見えてゆっくりなるとかさ、言うじゃないですか、はいはいはい、交通事故。
はいはい。
うん。とか、あと、まあ、もっと簡単なんで言うと、その夜、あの、足をカクッてして目が覚めることがあるとかあるじゃないですか。うん、あれを、その夢で足をカクッとして同時に起きるとか、あるんですけども、
うん
うん、その、それがなんで同時なんとか思ったりするわけですよ、その。
うん、
で、おかしくないっていう、その夢の中で、夢で見てるのと同時にカクッとしてるのって、
うん、
なんかそれってこのインセプションの原理から言ったら結構面白いなっていうところがあって、
うん、
足がゆっくりこうカクンとしてる間にその電その情報がこう電気信号として脳に早く伝わって、
はい、
脳の中では夢として素早く処理されて、
うん、
階段踏み外す描写になって、
はい、
現れてて、それでカクッとするとかさ、
はい、ああそっかそっか。ほんまに現実とリンクした感じになりますね、そうなると。
そういう考え方にまあ及びかねないというか。
でも本当その、1秒が数分になり、数分が何十分になりっていう、
はいはい、
のカット割りの力っていうのは、すげえなって、あの、
うんうん、
無重力でアーサーが頑張ってるのが、うんうん、何十分まだ雪山で頑張らなあかんのかよって思わした後に、
はい、
こんなにカッチャカチャカしてんのに落ちる車はめっちゃスローモーション、
はい、
あの、
うんうん、
スローモーションが本当に生きてるっていうのが、
はいはい、
リズムを全然変えてしまうっていうところ、ね、うん、次来る、まあ、どのタイミングで出んのって待ってしまうよね、
うんうん、
待つ待つ待つ、
あれってそのやっぱ映像じゃないとできない表現、
うん、
やっぱ文章ではちょっと無理かなっていう。
そもそもスローモーションっていうものが映像でないとできない表現だし、
うん
うん、そのスローモーション自体がその、なんていうか主観的な感情、主観的な表現じゃないですか、なんか。
うん
うん、ある種の、ある種の、まあ、主観性だったり客観性だったり、その、はい、本来存在し得ないその時間性じゃないですか、はい、スローモーションっていうのは。
はいはい。
それがその、スローモーションである時間性っていうものを持ってるのに、それに、その、下の世界の方が早いからっていう理由がついてるっていう。
はいはいはい。
その、階層が下に下がると、その時間性もついてくるっていう。
はい。
時間性っていう、時間の、もともとスローモーションっていうものに時間性の概念があるのに、それにさらに、
うん。
概念をもう一個取り付けたっていうか。
はいはい、はい。
うん、それとはすごいなとか、うん、
その、だその時間で、その深く潜れば潜るほど、
うん、
その時間がゆっくりになるっていう はいはいはい、ゆっくりになるというか、まあ、現実の時間に対してはゆっくりになっていくから、
うんうん、
その要は中深いところでずっと遊び続けてると精神的には疲弊してしまうっていうさ、現実に戻った時に、
うんうんうん、
要はまあ浦島太郎なわけやん、
的なことね、体が追いついてないってい
う、うんうん、でそのそれでさ、その奥さんのその疲弊、なんだっけ、なんか老いた精神が若い肉体に戻ってとか
50年いたっていうか、
ね、50年、
そうそうそう、あれってなんかその、なんか昔さ、そのヒッピーとかの時代ってさ、やたら麻薬とかやったりしてさ、
うんうんうん、
感覚飛ばして続けてって、で、ふと現実に帰ったらもうなんかすっかりボロボロになってた、ましたみたいなさ、
うんうん、
要はそのスキャナーダークリー書いた頃のフィリップ・ケリックという状態に、はい、なんか、それって、その、まあ、旗から見れば、その、バカがって思うけど、
はいはいはい、
なんか、ね、悲しいなっていうさ、やっぱそこにさ、ハマっちゃうとどうしようもないよね、人間は、みたいなさ。
うん、
そういう、なんか、人間の弱いとこ大好き。
人間の弱さを、その、象徴してるっていう意味でさ、モルが50年行って、ヘロヘロになって、もう死にたいって思うのは逆に当たり前のことっていうか、
はいはい、
実年齢プラス50年されてるわけですよね、モルって。
うん、
もう80歳とか70歳とか、になってて、それはもう、いいよってなってもおかしくないというか。
はいはい、
むしろその、あの、コブがその、ピンピンしてるっていうわけじゃないけど。
うんうんうん。
その。
まあ、現実に適応できてる
って。そう、現実で生きていくっていうつもりになってるっていうのも、
うん、
その、あくまでコブのかなり、その、自分の主観で物事を進めてる結果っていうのはありますよね、その後の。うん、
自分に付き合わせていたっていうか。
うん。その、もう、モルはすごくコブに振り回されてるって思ってるじゃないですか、基本。
うんう
ん。うん。
この、自分、しかもその、自分のその、幻影になってまでモルは現れてくるっていう。
はい、はい。
うん。ふうに思ってるけど、その原因っていう、完全にコブじゃんっていう話で。
はい、はい。
うん。
その、コブの気づいてなさ具合っていうのはすごいなと
思う。そうそう。困った顔してるけどさ、っていう。
自分勝手なコブくんでした。
はい。
そう、本当にまあ、まあそういう、なんやろな、やっぱ、旦那の嫁に対する食材感って、
はい、
さっき言ってた、ショッターアイランドを見てなかったらよかったな、って
ああ、
うん。まあ、ちょっと被ってますよね。
うん。
ちょっと被っちゃってるっていう。
ちょっとですけど。
ちょっとだ、
ちょっと。
だからインセプションは見た方がいいですよっていう話。
そうそうそう。いやでも何にせよそのインセプションってやっぱその、さっき言った時間のさ、その、描写がさ、その、初めはその、言葉で説明されて、なんとなく感覚でさ、
はいはい。
1時間に思えたわ、いや5分だよみたいなさ。
うん。
まさか、みたいな。
そうそう。それがその、それだけのことなんかなと思ったら、最後にさ、その、要は、畳みかけるようにさ、その設定を映像にした時の面白さみたいなも
ん、
ぶつけてきてさ、
うん、
それがもう圧倒的すぎるやん、やっぱり。
うん、本当に。
なんだからそれは絶対見た方がいい、映画館で見た方がいいでしょっていう。
うん、できればでかいスクリーンで見た方がいい。
うんうん。
そう、本当スローモーションの意味が、これほどに来てる映画はないですよ。もう、気の食いで扉叩いてる場合ちゃいますよ。
うん、そうそうそう。スロー、スローでね。
ええ。
あれ全然被ってないからね。
いや、ちゃんと意味あるんやでっていうね、その。
そうそう。
その、例えばその、スローになった時にその、横から雨粒が来るみたいな話があって。
はいはいはい。
あれがなかったら、その方向性とかがわかんなかったりするじゃないですか、その。
ああ、はいはい。重力がどう
重力の方向性が。そうそうそう。はい、あれ、雨粒一つあることで重力が傾いてるっていうのがわかって、その後の夢の世界でのグラスの傾、グラスの中身に傾いてるとかいう表現に、そのままストレートに入って見けるっていう見てる人が、意識せずに、
はいはい。
しかもその重力感を表すのがもうセットが絶妙ですよね。照明が天井から吊ってるばっかりじゃないですか、重力ってるとこって。もうそういう視覚的な見せ方も全部計算されてるなって。
いや、本当に、そうですね。
ハンスジマーの音は劇場じゃないと意味ないっすよ。
管楽器のブーンっていう音ね。
単調的なあの音階、
うん。
繰り返しとかね。
うん。
うん。なんかね、自分の中でなってしまいますね、見終わった。
うん。なり続ける
よね。こう、ちょっと急いで自転車こいでる時とかになりますね、頭の中。どっかでスローになってる自分がいる、みたいな。俺頑張って速くなってるみたいな。何の聡明やろみたいな。妄想が膨らみますね、あの音楽を聴くと。
はい。トーテム、そう、トーテムとか絶対グッズにして売れるよね。
うん。欲しいですって話はし。
そうそうそう、持っといた方がいいでしょっていうことから、
うん。いや、もう回して逐一確認しないと危険でしょ。今。
そうそうそう。あれ、まだ、ポッドキャスト撮ってなかったっけみたいなさ。
全然あるよってい
う。なんかその、要はすごいさ、説明が親切な押し守るっていうかさ。
ああ。
置いてきぼりにして、その、俺の夢、世界こんな感じみたいなさ、ぶちまけてくる感じじゃなくて、うん、すごい緻密にさ、理屈っぽく説明してくれる、
うん、
押し守るっていうことかな。
うん、そのね、セリフだけじゃなくて映像としてしっかりその映像を見てあの映像の意味が分かんなかったっていう人はまずいないでしょ
う。うんうん、そう、初め分かんなくてもやっぱそのでセリフ全部追えなくてもその潜在意識は、
うん、
夢の中の他人は潜在意識の投影だとかさ、
うんうん
う
ん、
そういうなんか細かい設定分かんなくても全く世界自身は理解できるし、
うんうん、
でそのもうマトリックX のあのなんか銃弾避けるシーンじゃないですけど、アーサーくんの
そうそうそう、かっこいい、
かっこいい、あの
重力
状態、そうです、もう重力アクションが、
はいはい、
ついに見たことないもんが来たぞっていう、まあ、
うん、
驚きの瞬間があるっていう、ね、
やっぱりあの無重力でこうお互いにガッてさ壁蹴ってぶつかっていって、
うんうん、
ぶつかっていくとぶつかった時にこう体がさもつれ合ってぐるんって回るっていう、
うんうんうん、
あいいなっていう、
うん、
完成掘ったまんまで、
うんうん、
でかつ部屋がもう重力が変わる、車が転がることで重力が変わってね、
うんうん、
その時に水滴ですよ、だから
あそうそう、そう水滴がそのちゃんと生きてくるっていう芯のつながりをさ、芯っていうかその層のつながりを、
うん。
ちゃんとつなげていくっていう。
もう、層ごとのつながりがすごい、
うん。
よくできてて、最後の連鎖して、その、うん、キックしていくっていうか、
うん。
まあ、上がっていくシーンですか、
うん。
とかも、綺麗につながってますね。
うん。そう、落ちたと思ったら、また上がって目覚めるエレン・ペイジ。そう、ま、そんな感じで大丈夫でしょうか。
あ、なんかもう、なんていう、何を言って何を言ってないかだんだんわからなくなってきた。あ、そう、あの、エディット・ピアフにした理由は、何なんやろうっていう。
わざわざ。え？
そうそう、もし、なんかその、まあ、その歌が好きで、監督がね、
うんうん、
で、ちょうどね、タクシーの奥さんいるし、
うん、まあね、
的なことやったらちょっと若干勘弁してほしい気がする。
キャスト当てやったらってこと。
うん、ちょっと勘弁してほしいなっていうのは。
歌詞の意味とかは知ってるんですか？
よく知らない。
そこ。なんか意味があったりする。
なんかあれでも確かそのフランス語の言葉で言うと、
うん、
なんか後悔しないわとかそういう。
そうそうそうそう。
絶対後悔しないわみたいな。
後悔とかを抱えてっていう。そういうところにかかってくるっていう。
まあでもなんか、エディット・ピアフじゃない方が良かったんじゃないかっていうのは、やっぱマリオン・コティアルいて、エディット・ピアフ鳴らしたら、それはだってっていう。
あざとさが出てしまう。
うん、
まあね、そこかなって思いますもんね。まあ、
うん。
思いましたし。
クリストファー・ノーランって、なんかその、妙にキャッチーなことをさ、その、うん、テレやなくせにものすごいキャッチーなのを挟んでくるみたいなとこあるからさ。
うん、
うん。ねえ。
ギ
ョッとするっていう。
あ、今日に落ちたか。
話すことで導かれた答えというか。
導かれました。
じゃないかなと。てか、そっちの方が落ちとしては好きかなっていうのもあるけど。
なんかね、その前の斎藤の下りがあるから、
はいはい。
斎藤の下りがいいのかなとか思っちゃって、その、
うん。
あの、同じセリフを言ったりさ、その、だから、あの、後悔を抱えて生きてるのかとか、なんか一番最初に言ったセリフを言った。はいはいはいはい、だからもう、その、で、その死んでも、約束を守るとか言ってるからさ、銃を持つし、
はい
はい、うん、おーとは思っちゃってさ。で、飛べばいいとか言ってさ、その、
うん、
最初、渡辺、んあの、斎藤、
うん、
後部を勧誘するときに、ヘリコプターに乗せてってるわけですよ。
はいはい、
はい。
だからその斎藤はその、あの、その時の、逆にその最後の後部は飛べばいいっていう、はい、そこの辺にかかってんのかなとか、変に考えて。
ああ。
うん。同じことだみたいなことなのかなと思っちゃって。
あ、確かになんかその、てか全体にさ、深読みする要素がすごい散らばってあるっていう、まあ計算かもしれないけど、で、それが楽しいっていうのはあるよね、確実に。その、確かにちょっとずつ何かと何かをつなげようとして、さ、そのキーワードとしてぶち込みまくってるっていう感じはあるから、読んで、その深読みが面白いし、
なるほど。
確かにその飛ぶとかって結構その重要な要素として何度も何回か出てくる人が落ちると、うん、飛ぶとかっていう、
うんうん。
実際に飛行機に乗ってる間の事件でもあるし。
あとこう、すごい寝起き顔がいっぱい出てくる。
うんうんうん、
はいはい。
あの、その度にこう、なんかこう見てるとさ、こう心の中でさ、
うん、
おはようございます。みたいな、ね。寝起きドッキリ声みたいなのが勝手にさ、鳴り響いてさ。
まさかの。まさかの。
頭の中で聞こえて聞こえてさ。
じっくり寝てる
し。20分前から聞こえているとか言ってるわけですから。いや、でもなんか、すごい、キーワード散りばめられてて、それに囚われて、
はい、
逆にその子供がちっちゃいのに気づかなかったっていう盲点です。僕的には。普通にそうじゃんって言われたらそんな、そりゃそうだっていうところやのに。
はい、
はい。その、ワード散りばめてるっていうのが意図的っていうのもきっとあると思って、その、
はいはいはい、
アクターズスタジオかなんかで、アクターズスタジオじゃないんかな、なんかインタビューで、メメントのコメンタリーかな、はい、その、ノーランが、その、メメントは2回見る人が2回3回リピーターが増えて よかったでしょうみたいにちょっと聞かれるわけですよ、そのレポーターにその冗談交じりに、
うんうん
うん、でもそのそういうことを意図したわけではないんだけどっていう、その2回3回見れる映画を僕は作りたいとそもそも思ってるって言ってて、そういうところからがまあ来てるのかなっていう、一回騙されて、二回目見に行って、
はいはい、
で、違うって分かって、もう一回も見に行くっていう、
うん、
ちょっと、ヘビーな映画ユーザーにはたまらん感じですね。
はいはい。
でも、
そういうね。
うん、何回も見たいってなるっていうのは、絶対、ものとしていい、
うんうんうん、
作りとして絶対いいことやと思うしっていうのが、
はいはい、
うん、
まさしく、
うん。
そして尻尾まで美味しいというね、ロールが意味を持つ映画でございますよ。
うんうん、はい、しかもほら予告編がちらほら出てきた時点でさ、
うん、
なんかこんな映画あるんかっていうさ、
うん、なんで雪山なんっていう。
そうそうそうそう。こんなんそのまとまりっていうかさ、なんかそのねえ。
うん、
あんのかよみたいな感じで見てたら、
うん、
すごいなんか、まあ、クリストファー・ノーランっぽいさ、そのなんか、理屈っぽいくらいに、ちゃんとまとまってるっていうさ、
うん、
話としては。それがまずショックでしょ、まず。なんかその期待高めていって、どうこうっていうのはあるかもしれんけど、なんかそれをはるかに超えてくる感じがあった。
うん、そうそうそうそう。もう、その自分で考えて、ちゃんと結論付けられるようになってるっていう。
うんうんうん、うんうん。
その放り出すように作ってあるけど、まあ最初、ジャッキーさんが言われてたようなことだと思うんですけど、はい、放り出すように作られてるのに、 考えれるようにもちゃんと、それは動線が張ってあるっていう。う
ん、はいはい、
うん。ミスリードにしろ、まあ、その本当の答えにしろね、いけるようになってるっていうのは本当にびっくりですよね。
うん。
この、それってどっかに、まあちょっと甘いところがあったりしたら、途端に崩れることやし。
はいはいはい。
いや、ちょっと、やっぱ脚本の再起を感じずにはいられないですね。はい、
うん、すごいなっていう。
うん。で、それを映像化したっていう完全に。
はいはい。しかも予算引っ張ってきて、すごい CG 作って。
うん。
やっぱあれだけさ、なんか勝手なことを予算引っ張ってこれたっていうのは、やっぱダークナイトで成功したのがでかいなっていう。
まあ絶対それはありますね。ダークナイトの貯金をはたいた感じはあります。
はいはい、はい。しかも多分その、今のところアメリカでもその1っぽいし、
うん。で、もうワールドトレンドとかでもなんか、ツイッターとかでも、もうものすごい、
はいはい。
盛り上がりようですからね、なんか見た
と。だから、その、ね、2作連続で当てやがったこいつっていう。
うん。
あ、いや、なんかそのプレステージから想像もつかんなっていう、この展開。
確かに。その、お金があったらできる人なんこの人みたいなところもちょっと。
そうそうそうそう。
ありますよね、その。
あ、でも、インソムニアの後にこの企画を持ち込んでるからね。
ああ、はい、はい。
ワーナー自体には。
あ、なんか一応8年かかったみたいな。
あ、うんうんうん。だいぶ早かったっていう。
うん。
ただ、その、やっぱり、予算がまあ、ね。
もらえた
のは。160億とか、150億とか、まあ、
うん。
だけ引っ張ってこれたっていうのはすごい。
うん。それがなって、あの、無重力戦闘があってですからね、やっぱ
り。あれってやっぱり、あの、飛行機高いところに上げて。
ん？というか、ワイヤーで釣りながら、あの、四角い部屋のセットを作って、外側を回してたらいけるから。
あ、そうなんや。
箱を回したら。
え、いや、それって初めの方じゃない？あの、完全に無重力の状態でさ、スイスイ泳ぐっていうのは。
で、
うん、あの、アポロ13と同じ、模式なんかなって、
うん。
廊下のとこは、そうかもしれない。
そんな取り方して
る？そんな線でもいけると思うよ。ワイヤーでいけると思うよ。
まあ、CG あるからね。
うん、線だけ消して。
え、線だけって、その、だって、CG でも結構、ややこしくなってくるやん、演技が。あれ、そのアポロ13と同じことやったんかなと思って見ててんけど。
廊下でも結構サイズあったから、飛行機作らなあかんなるからね。あれやろ、みたいな。
ああ。
ワイヤーかなと思うよ。
ちょっとどっちかわからんけど、とりあえずあのシーンは面白いですね、ちょっと。
うんうん、
ものすごい大変なことになってんのに、上も下も、
うんうん、
こうやって頑張って押していくっていう、
はい、
みんなを巻きつけて、一人朝くん頑張るっていう。
そう。みんなをなんかくくりつけてる、あれが。
そうそうそう。何してんのかなと思って。
そうそうそう。
なんかあれ予告編でもああいうシーンあったけど、全然意味がわかんないよ。
なんか異様なモダンアートみたいな雰囲気っていうか。
はいはいはい。みんな表情凍ってるし、みたいな。
なんか伊藤潤二の漫画で見たことある。
そういうなんか、異様感がすごくって思う。現実じゃないんだ、夢なんだっていうのがもうより強調されるっていうか。はいはいはい、うん、すげえなっていう。
夢っぽいシュールさみたいな。
そう。夢っぽいシュールさですよね、本当に、
はい。
うん。なんであんな夢見たんやろうっていうような感じの
はい、はい、
ところっていうか。
さて、そんなところで、よろしいでしょうか？
はい。
はい。
はい。まあ、こんな素晴らしい映画、インセプションですね。
はい。
7月23日金曜日より全国ロードショーでございます。ぜひ皆さん劇場でですね、足を運んで見ていただければと。まあ、ここまで聞いてる人が、果たして見ていないのかっていうところではあるけどね。
まあまあ、もう一度見に行きましょう。
ああ、そう、もう一度見に行くのはもうぜひ。
そして初めて行く方は、始まってすぐ、あれ、俺、字幕見に来たはずやのにって思わなくて大丈夫です。
ああ、はいはい。
大丈夫です。
それはないので。ギョッとする。
うん、確かに。
そんな、ジェームズ・ボンド3つ、マトリックスと言われているインセプションですが、ぜひですね、劇場でご覧いただければと思います。
相方のサイコロ欲しいな。